お祈りいたします。天のお父様、尊い皆をあがめ感謝をいたします。ご礼拝を捧げします。私たちの神様、身をこの時あなたに捧げ、主よ、すべては長者我が物はなしと、主よ、あなたの前にひれ伏し、主よ、あなたを礼拝させていただきます。主よ、あなたが私たちをあがなってくださいましたから、私たちを買い取ってくださり、あなたは私のものと呼んでくださいますから、神様はそのステータスに置かれている尊いお恵みを覚えて感謝をいたします。私たちは本当に自分のものだと思いながら歌いながら、神様、かつては獣のものであり、かつては悪魔のものであったことを思うときに、イエス様、私たちを十字架の血をもって買い取ってくださり、神様、私たちを神のものとしてくださった、大きなお恵みを覚えて今日感謝をします。ですから礼拝します。主よ、あなたを礼拝いたします。主よ、賛美を捧げ、神様、この身を捧げ、主の御言葉に聞き、また立ち上がってまいりたいと思います。主よ、この私たちに、神様、弱き私たちに、神様、あなたがどうぞ主よ、かけるべきお言葉をお持ちの主が、どうぞ御言葉をもって私たちを養い、励まし、慰め、力づけ、そして主のご栄光を表すに、神様、足りる器と、またあなたが変えてくださることをとお祈りをいたします。主よ、ここにおられる一人一人と、またここに来ることができなかった愛する兄弟姉妹方を一人お一人と、主を守り、主を支えていてください。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。マグダラのマリアをご存知の方が多いと思います。このマグダラのマリア、マグダラ出身だと思うんですが、しかしマグダラという村はどこにあったかというと、ガリラヤ湖、湖がありますよね、ガリラヤ湖がありますが、その周辺の村でありました。都市町村ってありますけども、今の都市町村の人口よりもはるかに、少ない数字になります。かの当時の都市町村の比率っていうのは、今よりも比率は一緒ですけれども、もっと人口は小さくなります。ですから村っていうと大変小さい人々の集落になるんですが、そのガリラヤ湖畔の村です。ちょっと想像してみてください。マグダラの村ってどんな村だったんだろうかと、いろんな歴史家がマグダラの村のことを記録に残していて、キケロとか、ご存知の方いらっしゃった、キケロ知ってる、知ってるという方いるかもしれません。キケロとかヨセフスとか、歴史の書を書いてマグダラのことにも触れているところがありますけど、マグダラは塩漬けの魚で有名な村でした。大変有名だったんです。ですからガリラヤ湖で獲れた魚を塩漬けにして出荷する、もしかすると5つのパンと味付け用の2匹の魚はマグダラの魚だったかもしれない、まあ、その可能性が高いですよね。ガリラヤ湖の近辺で主がなされたことですから。私たちはマグダラって結構頑張ってたんだねと思って思うんですけれども、頑張ってたどころではないです。マグダラは地中海を越えてローマにまでマグダラのこの塩漬け魚出荷していました。輸出してたわけであります。地中海を越えて輸出してた、しかもブランドだったんですね、マグダラの塩漬けの魚っていうのは。で、大変有名で、まあ、外貨獲得の手段ですが、輸出して、そしてそれでマグダラは栄えていました。エルサレムで作っていたコインもマグダラで見つかってますから、もちろんエルサレムでもマグダラの魚が売られていましたから、大変素晴らしい、経済的に豊かになっていた村だったと思います。人口は少ないんです。しかし研究では、私の読んだ資料が正しければ、村だけで28店舗お店があったと考古学の発見で見つかっているそうです。28店舗って言ったらすごいですよ。一社の交差点で28店舗探したらどのぐらいの広さになるか 考えてみたらいいですよね。結構歩くんじゃないですか。でそんな小さな村だったのに、マグダラは塩漬けの魚で有名だっただけでなく、もう一つのことで有名になります。それは7つの悪霊に疲れていた女性が、それも罪深い女性だとパリサイ人たちは呼んでいた、心の中で呼んでいた女性が癒されて変わるといった出来事が起こります。いつも獣っていう名前でお話ししていますが、悪霊、悪魔の支配下にあったその悪魔の国が、獣の国がキリストを信じたことで神の支配下に変わります。神の国に変わったのであります。神の国はあなた方のただ中にあるといった言葉が、なんとマグダラのマリアの心の中にも起きたことです。そしてこのマリアは主のそばで御教えを聞き、それだけでなくイエス様が十字架にかかられた時には、その他の女性たちと共に十字架のそばにいて、そして復活の最初の目撃者の一人と変わっていきます。昔の私からは想像できないと歌う子ども賛美がありますけども、昔の私のままだったらこんな恵みには預かっていないというような大きな変化をマグダラのマリアは自分の人生に、その生涯に迎えていたのであります。彼女はイエス様のメッセージを近くで聞いていました。神の国の喜びを説く主です、神の国は近づいた、神の国はと、神のご支配が喜び持って語られるその中で、しかし時々ドキッとするほど悲しいメッセージをイエス様がなされる。今週のイエス様のメッセージは、なんでこんなに悲しいんだろうというようなメッセージを主がなされるのをマリアは聞くのであります。イエス様は言うんです。人の子は小さな小さなイスラエルを圧倒的な経済力と軍事力で支配しようとするローマ帝国、そのローマ帝国の影響を追い出すために来たんじゃないっていうわけです。私の国はこの地上のものではないとイエス様はおっしゃいます。もしこの地上のものであったならば、弟子たちが剣を取って大きな運動を起こしていたことだろうと主は言われるわけであります。ドキッとするほど悲しいメッセージをイエス様はされます。そのために来たんじゃないんですかと、がっかりするようなメッセージをイエス様は人々に突然されることがあった。ローマ帝国に税金を納めるなって言ってください、言ってください、一言言ってください、あなたは偉大な主です、立派な方でしょう、立派な方でしょうと罠にかけようとする者に向かって、カエザルのものはカエザルに返せと言われます。がっかりするんです。みんながっかりするんです。みんなが聞きたかったのはメシアとしてのスーパーマンのようなメッセージです。そしてローマ帝国出ていけとやってほしかったのに、突然ドキッとするようなメッセージをされる。そしておっしゃったことは、そして人の子は十字架につけられると言います。そして死ぬと言います。そして三日目に死からよみがえると言います。ところがまともにこのメッセージを聞いていた人はいませんでした。ペテロに至ってはなんとイエス様をそばに引き寄せていさめ始める。そんなこと言っちゃいけないって、そんなメッセージしちゃいけないっていうわけです。そんな暗いメッセージするなとか、そんな今のメディアの流れに逆らうようなことを講談から言うなというわけであります。そしてマグダラのマリアも含め、いさめたペテロも当時の誰も気に留めなかった、記憶していなかったのであります。イエス様がよみがえるというメッセージを、マルコのヨハネの20章開いてますけど、9節にはこの時誰も理解していなかったって書いてありますでしょ。誰も弟子たち理解していなかった。イエス様の復活のメッセージは私たちの勝利の基本なんです。勝利の土台なのに、しかし弟子たちは理解してなかった。 今日のメッセージは、この復活の主である私たちの神様は、私たちの涙の理由を尋ねてくださる神様であることをお話をします。私たちの神様は私たちの涙の理由を尋ねてくださる神様であることをお話をします。神様は泣くなと命じるお方ではありません。なぜ泣くのかと問いかけてくださる方であります。泣くなと人に向かって教えてもダメです。なぜ泣くのか、その原因を聞いて解決へと導いてあげなければなりません。まあ、あなたが導けないかもしれませんけどね、その可能性はそんなに高くないです。私たちが人を助けることができるなんて最初から思っていてはいけませんが、しかしその原因を聞いて差し上げることです。アメリカの教会学校の話をずっと前に聞きましたけれども、一つの教会学校では40分間ですよ、皆さん40分間泣き続けた子どもがいたっていう話を教会学校の先生から聞きました。すっごい体力でしょう。さすがですよね。40分泣き続けるんですよ。40分です。で、お父さん呼んできて、困ってるんですって先生が言うと、お父さんが言ったことはもう泣くなしか言わないんです。泣くなと、泣くのをやめろとしか言わないわけであります。私たちそれ聞いて、なんだダメなお父さんだなって思うんですが、でも私にはその父親の気持ちは痛いくらいよくわかります。泣くなって言いたくなる気持ちは皆さんどうか知らないですけど、私にはよくわかります。世界で世界で一番私が聞きたくないのは娘の泣き声ですね。悲しそうに泣いても嫌だし、ウェーンと泣いても嫌だし、しくしく泣かれても嫌です。嫌っていうよりも私はもう聞いてると悲しくて悲しくて仕方なくなってしまうので、それで人は泣くなって言うんだと思います。でもそれでは解決しない。私たちが誰かに向かって泣くなと言ってしまうときに、私たちは結構自分のためにその言葉を使っていることが多いです。自分のために泣くなって誰かに言ってるわけであります。泣いている人のためというよりも、私たち自身の平安を取り戻すために泣くなと言ってしまう、あるいはそう願ってしまうわけです。もうお願いだから泣かないでくれと、僕まで悲しくなるじゃないかと私たちは思って、泣くなと言ってしまうのであります。それでさっきのアメリカの教会学校のお父さんは泣くなって言ったんだと思います。だけど泣くなと言って本当に泣かなくなって、親は満足したとしても、当の泣いている本人のその涙のもとは解決しない。原因を聞いてあげなければ、なんで泣いているのかと、なぜ泣いているのかと問いかけてあげなければ、その悲しみは消えてゆかないのであります。今日のメッセージは、皆さん、あなたも子供にそうしろというメッセージではありません。あなたも問いかけろというメッセージではないのであります。そんなメッセージ最初から用意してません。この教会はみんな隣同士、ほらなんで泣いてるんですかって問いかけてあげなさい、そうすれば悲しみが消えていく、そんなことメッセージするつもり最初からありません。今日のメッセージは、神は私たちの涙の理由を探してくださり、 聞いてくださる方であるということをお話しするメッセージであります。そして今日はそれを知るだけです。3つも4つもトピックはありません。今日はそれを知るだけのメッセージです。神様があなたにどうして泣いているのか、その訳を聞かせてほしいと言われる、その声を聞く、その慰めを受けるだけのメッセージであります。私は今日はそれだけでいいと思っています。イエス様はなぜ泣いているのですかと問いかけられました。主はあなたに涙の訳を聞いてくださるお方であります。主は昨日も今日も常しえまでも変わることがないお方ですから、2000年前のマグダラのマリアにされたことをあなたにもしてくださいます。主はもしあなたが今日を悲しみでいっぱいにあふれてこられているのであれば、なぜかその理由を話してほしいと頼んでくださる方であります。なぜ泣いておられるのか主は知っておられるのにです。理由を教えてくださいとへりくだって聞いてくださる。何が悲しかったのか、泣きたくなるのはなぜですかと聞いてくださるお方なのであります。私たちが泣くとき、その理由は何でしょうか。言葉にすることができる人もいれば、もう長いこと心の下の方にぎゅうぎゅうに詰めてしまって、もう普通の形で出てこないぐらい圧迫されていて、何だったのかがよくわからないという方もいるかもしれませんが、でもあなたが泣くとき、その理由は何なのでしょうか。いろいろとあると思います。人を責めたくなる人もいれば、自分をきちんと責めなければならない人もいます。でも私たちは往々にして自分の惨めさを泣くことがあります。自分がかわいそうという涙はもちろんあります。もちろんある。しかし自分の惨めさを泣くというのはもっと哀れな思いです。私たちはクリスチャンになってキリストの素晴らしさを福音において出会う、神様の優しさを知り、イエス様が心優しくへりくだっておられる姿に驚き、神の謙遜とまた驚くような許しの恵みの豊かさに、私たちは多くの驚きを持ってこの神様の偉大さに出会って行きます。そんなことあってはならないというような主の優しさを私たちは知って出会っていきます。そしてこの神様のことを愛するようになります。そしてこの方のために生きていきたいと強く願うであるのに、歩き始めるとまっすぐに歩けていない自分を発見するのであります。まるでもう足がくねくねと曲がってしまっているんじゃないかっていうぐらいまっすぐ歩けていない自分を発見する。イエス様、あなたの栄光を目指して歩んでいきますと言ったその第一歩がもうすでにずれてしまっている。主のためにこれをします、教会のためにこれをやりますと熱心になって立ち上がった、その熱心が全く的外れの方向に向かって進んでいってしまっている自分を発見するのであります。そうしてこのお方にふさわしいと思って立ち上がったはずなのに、まるでふさわしくなかった自分を発見する。このような務めにふさわしい人とは一体誰でしょうとパウロは言いました。 イザヤは、ああ私は滅びるばかりだと言いました。こんなことを続けていくうちに、私たちは主のために私はふさわしい花嫁になりたいのに、それでこんなに頑張ってるのになれなくて悲しくなると、自分の惨めさを嘆くことがあります。人は褒める、先生、人は褒める、ありがとうございました。人は褒める、褒めてくださるたびに、私たちは自分のその本当の惨めさを深く嘆くことがあります。そして私たちは時々、俺だって好きでこんな風なんじゃないと、本当は主のために完璧に、完璧な主の花嫁のようになって、そして主に喜ばれたいんだと言いたくなる日だって、私たちの人生の中にはあるのであります。そして私たちはうずくまって、もう主のために何にもしない方がいいんじゃないかというようなふてくされた態度を取るときに、主はその背後に立って聞いてくださる。なぜ泣いているのかと、私たちは答えます。私はこんな風になっていたいわけじゃないんです。だけども私は情けないんです。私は生まれた時から情けないんですと、生まれつきこうなんですと、惨めなんですと、38年こうなんですと、生まれつき盲目なんですと、長い間こうなんですと、12年の間長ちなんですと、私たちはそんな風にして主のお姿を背中に泣いてしまうことがある。主はなぜ泣いているのかと聞き続けてくださる。伝えれば伝えるほど、それからと問い直してくださる方です。それからこうです、そうか、それからと聞いてくださる方であります。他にどんなことで大人って泣くんでしょうか。子どもたちにはわかるかわからないか。人は会いたいけれども会えない、そうした誰かに会いたくなってしまうと泣くしかないのであります。会いたいのにもう会えないと分かってしまったときに人は泣きます。泣くしかないからです。他に何かありますか。他に何も残されていません。私たちは会いたいって思ってるのに会えないってことがはっきり分かってしまったときに、もう泣きじゃくるしか残っていない、そんな自分を発見するのであります。イエス様は聞いてくださるのです。なぜ泣いているのですか。私たちは答えます。もう いないんですと。それだけではありません。訳も分からず泣くこともあります。ただ悲しくて泣くことだってある。クリスチャンとしてこの世で生きていて、教会で笑っていい友達が与えられたって言って笑ったり、あるいはそんなことをしながら、しかし教会を出ていくと、まるでクリスチャンの群れがこの世界でどれだけ小さいのかということに深く思わされることがある。世に取り囲まれた私たちを見て、世に飲まれていく人々を見て、ただ理由なんか別にない、なぜ泣いているのですかと主に問われてもうまく言葉にできない、ただ世が大きすぎてつらいんですと泣くことがもうあります。マグダラのマリアはイエス様が十字架にかかって死なれたのをその目で見ていました。そしてアリマタヤのヨセフの墓に葬られたその場所を覚えていました。そしてそのご遺体にだけでもお目にかかりたいと思って、安息日明けの朝早く出かけてきたのであります。しかしイエス様は復活されて墓から出てこられていたので、墓の穴は動かされ、その中にはいなかった。マグダラのマリアはもう生きているイエス様に会えないのは分かっていました。動くイエス様に会えないのも分かっていたのであります。そう覚悟はしていました。 ユダヤ人やローマ兵が動いて私たちに話していてくださったイエス様のそのお命を私たちから奪うというのはもう時間の問題だというのはメッセージから分かっていました。けれどマリアは思ったわけであります。ご遺体までお命を奪ってメッセージを奪ってイエス様との時間を奪ってでもご遺体まで盗むことないじゃないかと泣くのであります。もう一度だけでもお目にかかりたいのにもう会えないなんてと彼女は肩を震わせてしくしくと泣き始める。寂しさがあったのは確かです。しかしそれだけではない。この世界で力を持つ悪者たちに対して何もできないマグダラ出身の力のない女性であることのその惨めさを彼女は深く思うのであります。28店舗あって自分たちの村の経済は自分たちでやっていけるねと喜んだ私たちには力があると言いながらしかしそのマグダラのマリアを取り囲んでいたその世の暗さとその世の力の強さに彼女は絶望したのであります。主のために何かしたいし何かできると思ってきたのにご遺体一つ守れない弱い自分の惨めさに彼女たちクリスチャンを取り囲む世の暗さの深さに涙がこぼれて仕方なくなったのであります。そこで主は彼女の背後に立たれて聞かれるのであります。なぜ泣いているのですか。彼女は答えます。誰かが私の主を取っていきましたと。誰かが私たちの喜びを取っていきましたと。誰かが私たちの勝利を取っていきましたと。この世の暗さが私たちの教会の喜びを取っていきましたと。この世の深さが私たちの清さの喜びを取っていきましたと。この世の流れが私たちの神の国のものの考え方を取っていきましたと。主よと私たちは祈るのであります。私たちの生活は今危ういんですと。危険な状態なんですと。誰かが私たちの必要を取っていきましたと。そんなふうにして彼女が答えるその答えに主はマリアと呼びかけてご自分が生きておられることをお知らせになるのであります。復活がこの世界のすべての問題の解決になります。主イエスの復活がこの地上で私たちが直面するすべての問題の解決になります。マリアの悲しみの原因はイエス様の死でした。その原因はもうないとイエス様は言ってくださるのであります。私はよみがえっている、もう死んでいるのではないと、泣く必要はもはやないのだと言ってくださるのであります。私たちの悲しみを主に告げるときに主は復活をあなたにお伝えになります。今は悩んでいても、今は悲しくとも、やがての復活があると、やがて天にてがあなたにも訪れると主は言ってくださるのであります。その時あなたの抱えている悲しみをこの地上のどんな人も癒すことができなかったとしても、この父なる神はあなたの目の涙をことごとく拭い取ってくださるのであります。寂しさに震えるマリアにも主は出会ってくださった。主は寂しいまま心細いままに主はしておかれません。主はあなた方を捨てて孤児とはしないのであります。あなたを一人ぼっちにはされない方です。イエス様は共におられます。主は寂しいままにしておかないと言われます。復活とともに天においてあなた方の報いは大きいと言ってくださる主であります。日曜の礼拝は祝宴で祝いの時でありますけれども、しかしながら天の祝宴とは比較にならない、全然比較にならない。私たちを待っている祝いの、私たちを待っている子羊の婚宴の その豊かさを私たちが本当に見ることができたのであれば、私たちはその喜びに打ち震えることだと思います。主は復活があると言ってくれます。あなたにも、あなたにも、そしてあなたにも、キリストを信ずるすべてのものによみがえりが用意されていると言ってくださるのであります。そして子羊の婚宴に招かれたものは幸いだと言われる黙示録の御言葉は、その時あなたに成就するのであります。そしてあなたは言う、私は幸いだ、私は幸いだと、この地上のことの喜びが幸いだと思っていたけれども全然違ったと、あなたは天において言うことができるのであります。私たちはこの礼拝の中で祝祷を聞きながら、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、それを私たちは地上の事柄に当てはめてこの階段を降りていく毎日毎週でありますけれども、しかし私たちはその時に思うんです。ああ主よ、あの祝祷の祝福は確かに地上の毎日毎日を助けてくれたけれども、今ようやく全部見ましたということができるのであります。父なる神の愛がこの御国にあってと、聖霊の親しき交わりがこの御国にあってと、そして主イエスキリストのすべての罪を許し贖うこの恵みがこんな私にも注がれていると、あなたは歌うことができるようになるのであります。そして私たちは主がマリアに呼びかけられたマリアという言葉を通して、強大な権力を目の前に何にもできませんと泣くマリアに対して、その強大な権力よりも強い神がマリアの味方であり、マリアを用いて力ある働きをさせると約束する主の復活をここから聞くのであります。ローマは、そしてユダヤ人の支配者たちはイエス様を殺せたと思っていたんです。しかし復活の主は、父なる神はイエス様を死からよみがえらせた。そして死もイエス様をとどめておくことができなかったのであります。ローマはキリスト教を、イエスを歴史から抹殺したかったんです。でもできなかった。ユダヤ権力たちもキリストの福音が広がることをとどめておきたかったけれども、とどめておくことができなかった。それはペンテコステにおいてあふれるばかりに広がっていって、なんとこの東の果てなる日本の東海の地域にまで来てしまった。誰もとどめることができない。神の御言葉は縛られていないんです。福音をとどめることは誰にもできません。キリストの復活の力は広がっているのであります。今もです。牧師が、将来の牧師が少なくなる、教会が減る、合併する、併合する、閉鎖する、そんな暗い話を聞きながら、私たちはでも知ってなければません。教会が減ったとしても福音は広がると、福音は広がると、誰もとどめることができないとあなたは思っていなくてはなりません。死も墓もイエスをとどめておくことができませんでした。マリアがどんなに惨めでも、やっぱり主は強かったのであります。私たちがどんなに惨めでも、どんなに泣きたくなっても、兄弟姉妹、やっぱり主は強いのであります。主のために何もできないとあなたがうずくまるような日があったとしても、あなたが、例えばこの中に牧師いないかもしれませんが、牧師だったとして、私のすることなんて本当に小さくて、主の福音を広げるために何もできていないとうずくまるような日があったとしても、しかし主の御言葉は今も進んでいるのであります。宗教改革者のルターはドイツ人ですから、ビールをよく飲みましたけど、こうしてビッテンベルグの美味しいビールを飲んでいる時も福音は進んでいると言いました。私たちが泣いていたとしても、キリストは生きているのであります。私たちが悩んだ時があったとしても、キリストは生きているのであります。教会が一歩止まった、立ち止まってしまったとしても、キリストは今も生きておられるのであります。あなたの信仰が以前のような成長を見せていなかったとしても、キリストは今も生きておられる。福音は今も述べ伝えられているのであります。私たちにはそんなふうにして泣きたくなることなんて山ほどあります。今日のメッセージの題はこれにしたかった。泣きたくなることなんて山ほどあるっていうメッセージの題にしたかったけど、それじゃどこにも福音がないのでこれじゃダメだなと思って変えましたけれども、泣きたくなることなんて山ほどあります。人よりも多い人だっているでしょう。人よりも深い人だっているでしょう。しかしイエス様はその泣きたくなることって何ですかと聞いてくださるのであります。なぜ泣いているのかと、そして慰めと励ましであなたをもう一度笑わせてくださるのであります。この地上では この世では家庭の中でも泣きたくなることなんて山ほどあります。でも主は最後の最後には神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからであると言ってくださる方なのであります。だから泣いたっていいと思います。この世では困難があるのですから、大きな声で泣く必要はないと思いますけれども、しくしく嘆くことだって私たちにはあると思います。あると思います。どうしてこんな風なんだ私はと泣くことだってあるでしょう。理想の解決法があるんだ、でもその理想の解決法を取ることができないと、そんな風にして泣くことだってあるでしょう。主はそんなあなたに向かって泣くなということができる主であります。しかし主はそうされない。雨土の作り主はヨナ書で魚に命じ、トウゴマに命じ、東風に命じ、自然を言うことを聞かせた神です。この主は湖に向かって、荒れ狂う波に向かって、そして荒れ狂わせた風に向かって、黙れ、静まれと命じることがおできになる唯一の権威あるお方であります。しかし、あなたの心を涙立たせるその悲しみについては、黙れと言わず、どうしてなんだと聞いてくださるのであります。その訳を問われる神であります。全天全地の作り主なる神が、でもあなたの悲しみに興味を持っておられる。そして主は聞いてくださる。どうして泣いているんだと、それを聞かせてくれと聞いてくださるのであります。主はすべてご存知なのに、主は私の悲しみの訳が私が原因であることさえも知っておられるのに、私の悲しみの訳があの人が原因であることも知っておられるのに、そのすべてを知った上でなぜ泣いているのですかと問うてくださる方なのであります。そして私たちは分かっていなければなりません。主はあなたに涙の訳を聞いてくださる方であるということと、そしてその涙はいつまでも続くものではないということを知っていなくてはなりません。この地上で涙は止まりますし、でもまたこぼれてくる、繰り返しこぼれてくるような涙であったとしても、天の神の国では確実に止まるものなのであります。マリアは復活の主に出会って、このあと泣き止んでこう言うのであります。私は主を見ましたと私は主にお会いしましたと答えるのであります。失ったものを見たと、解決を見たと、完全を見たと、私たちは言うことができるのであります。今日あなたの涙が奪われたものゆえの涙であったとしても、あなたは言うことができます。もう失ったものを取り返す姿を見たと。天の御国において、私は自分の不足を思っているけれども、その解決を見たということができるのであります。何もかもうまくいかないこの世を見ながら、暗闇を見つめながらも、あなたは口でこういうことができるのであります。私は光を見たと。もはや夜がないという御国を見たと。そして私たちは言うことができるのであります。キリストは生きておられる。キリストは生きておられる。この世がこれからどんだけ暗くなっていったとしても、その暗闇の濃さが深くなっていったとしても、キリストは生きておられると。私の経済がこれから先どんなにひどくなっていって、どれだけ苦しい思いをして食べていかなきゃいけなくなったとしても、キリストは生きておられるということができるのであります。人間関係の問題はもう解決しないところまで来た。これから先良くなることがないかもしれない。主よ、私には希望がないけれども、キリストは生きておられるということができる。そして主はあなたに希望を与えてくださいます。主はあなたの涙を止める日がいつかをご存知です。父なる神はそれを知っておられます。主があなたの涙を止める日が来ます。今はそうでなくてもです。今はそうでなくてもです。今日なんかルター多いんですが、宗教改革者のルターは、今はそうでなくてもというのがついにとうとうという日になるのは意外に早いと言いました。今泣いていてもついに止まったという日は必ず来ます。誰も止めれなかったという涙が あの人もあの牧師もこの教会もあの人たちも皆涙に涙を重ねるだけで誰も私の涙を止めなかったとあなたがこの地上で言ったとしても、しかしついに涙が止まる日が来たということができる日は必ず来るのであります。あなたが涙を喜ぶ人でなければです。その時あなたは言うことができます。私は主を見ましたと。今はあなたは言うことができます。私たちはやがて主を見ると。シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためであると言われたこのイエス様の復活の力は、今日もあなたに頭に飾りをかぶらせ、そして忘れてはならない。あなたがどんなに貶められても、人がどんなに悪口を言ったとしても、あなたは神の子だと、その頭の飾りをあなたにかぶらせてくださるのであります。悲しみがどれだけあったとしても、でも私があなたの頭に注ぎ続けている喜びの油は変わらないと、あなたは言うことができるのであります。私の頭に油を注いでくださいますと。私の敵の前であなたは私のために食事を設けて、そして私の頭に油を注いでくださる。私の杯は溢れているとあなたは言うことができるのであります。そして憂いの心があったとしても、でもその上から私は賛美の街灯を身にまとい、主を賛美して歩んでまいりますと、どんな嫌な目にあったとしても歌いますと。周りの世の人々はこういう悲しい日こそ歌えないはずなのにと私のことをいぶかしがりますと。しかし私は教えてあげても分かってくれない。クリスチャンというものは押されれば押されるほど、踏みつけられれば踏みつけられるほど賛美が出てくるものなんだって、どれだけノンクリスチャンに話しても全然分かってくれない。体験できたらいいのにという日があなたにも来るのであります。キリストが来れば、そしてキリストがもう一度再臨されれば、私たちが祈る日曜の糧を与えてくださいと祈る苦しみは消えてゆきます。キリストが来られれば、我らに罪を犯す者の許したまえという苦しみが消えてゆきます。キリストが来れば、そして我らの罪をも許したまえというその祈りも消えてゆきます。キリストが来れば、私たちを試みに合わせないでくださいという祈りも消えてゆき、そして悪より救い出してくださいも消えてゆきます。悪しき者がすべてあなたの罪とともに消えてなくなってしまうからであります。そしてあなたは言うことができる。やっぱり国も力も栄光もあなたのものだったと主にまみえてあなたは言うことができるのであります。そしてその天の御国にあって主はあなたに問われるかもしれない。泣きたくなるのはなぜかと、まだ悲しいのかと。しかし私たちは答えます。いいえ主よ、これは嬉し涙です。勝利の涙です。悲しみで泣いているのではありません。もう悲しみが復活の主によってなくなってしまったからですと。お祈りをいたします。天のお父様、やがて私たちは天に帰る日が来ます。その時には勝利が待っていて、祝福が待っていて、幸いが待っていて、解放が待っていて、解決が待っています。そしてあなたは涙を拭ってくださる日が来ることを覚えますが、主を助けてください。この地上にあって私たちの抱える悩みは多く、またそれは深く、苦しみを伴う時がある時に私たちは胸を押されるような気持ちで泣いてしまいます。主よ、そしてその私たちの背中を撫でてくれる人は誰もいません。しかしイエス様、あなただけはなぜ泣いているのかと聞いてくださる主であられることを感謝します。ですから私はお伝えします。さまざまな困難があります。さまざまな試練があります。こんな苦しみの中に私はいるのですと。主よ、その時に私たちはイエス様、この地上にあって解放されることもあれば、やがての天においてすべて解放される解放を神様は待ち望むことであります。主よ、希望を与えてください。クリスチャンにいつも希望を持って生きることができるようにしてください。もしかするとこの地上で解決すると、神様もう一度希望を持って立ち上がることができるようにしてください。そうでなくてもやがての新天新地でこの悩みはもうすでになくなってしまい、思い出話のネタにさえならないと言わせてくださるようにお祈りをいたします。イエス様、クリスチャンに信仰をください。イエス様、クリスチャンに希望をください。 イエス様クリスチャンに喜びをください。イエス様クリスチャンをもう一度立ち上がらせてくださり、どうぞ神様あなたが励ましてくださるように祈ります。励ましさえ受け付けることのできない悲しみの中にいる私たちの魂にはどうぞ主よイエスキリストの慰めを与えてください。魂に直接働かれる聖霊を感謝します。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。